17ご案内。18、11月30日月曜まで無料特定健診健康審査を受診しましょう。対象者にはピンク色国民健康保険または黄色後期高齢者医療制度の封筒で受診券を送付しています。昭和26年8月生まれの方には9月末頃に送付。受診方法などは同封の案内をご覧ください。期間外の受診や人間ドックを含め2回以上受診した場合は実費1万2000円程度がかかります。対象、40歳から74歳の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者。健診機関、富士見市、富士見野市、三好町の指定医療機関。受診券を紛失した場合は再発行しますのでご連絡ください。4月2日以降に国民健康保険に加入した方が特定健診を受診するには保険年金課または各出張所で10月30日金曜までに申請が必要です。問い合わせ保険年金課健康保険係、電話 049-252-7112。 二次元コードがあります。後期高齢者医療係、電話049-252-7114。 二次元コードがあります。19、月一臨時農産物直売所。市内産の野菜、米、味噌などの加工品を販売します。買い物袋をお持ちください。時、9月15日火曜午前10時から午後0時15分。場所、市役所。販売者、富士見市農業研究団体連絡協議会。問い合わせ、農業振興課。電話、049-257-6987。20、重度心身障害者医療費受給者証を送付します。重度心身障害者医療費受給者で、本人所得が辞表の基準額以下の方へ、9月下旬から順次送付します。同封の案内や受給者証裏面の注意事項を読み、適正受診にご協力をお願いします。二次元コードがあります。所得制限の基準額、本人の所得、表です。扶養親族の数、所得制限基準額の順。0人、375万8千円。1人、413万8千円。2人、451万8千円。3人、489万8千円。4人、527万8千円。5人、565万8千円。表終わり。なお、基準額、本人所得を超える場合は、10月1日から令和9年9月30日までの間、支給停止となります。8月1日から所得制限基準額が改定されました。10月1日から現物給付限度額、外来8000円、入院1万5000円の方は、外来8000円、入院1万5700円へ変更となります。問い合わせ、障害福祉課、電話 049-257-6114。 21、最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付。問い合わせ、福祉政策課、電話 049-252-7103。 平成25年に行われた 生活扶助費の基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、国は従来の水準と新たな水準との差額分の追加給付を行うことを決定しました。国の方針に基づき、保護費の追加給付を行っています。二次元コードがあります。対象、次のいずれかに該当する世帯。平成25年8月から平成30年9月に富士見市で生活保護を受給したことがある世帯。平成30年10月から令和8年3月に富士見市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院、入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯など、すでに亡くなっている方は対象外。現在生活保護を受給していない世帯でも、上記に当てはまる場合は対象。手続き、市で生活保護を受給中の世帯、申請不要、8月中旬に給付済み。過去に市で生活保護を受給していた世帯、申し出書などを令和9年7月31日土曜までに郵送、消印有効、窓口、平日のみで、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所福祉政策課生活保護追加給付担当、申し出書は厚生労働省ホームページ福祉政策課にあります。他の自治体で生活保護を受給していた世帯、受給していた自治体にお問い合わせください。追加給付の内容などに関する問い合わせ、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター、電話 0120-179-445、平日午前9時から午後5時、8月から10月は土曜日曜祝日も対応。22LQR を活用した保険料納付方法追加のお知らせ。9月24日木曜以降発行の納付書が対象。9月24日木曜以降発行の後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付書に LQR、地方税統一の二次元コードが印字されます。LQR を読み取ってスマートフォン決済アプリやクレジットカードなどで納付ができますのでご利用ください。二次元コードがあります。問い合わせ、保険年金課後期高齢者医療係。電話 049-252-7114。 高齢者福祉課介護保険係。電話049-252-7107。 23. 年金生活者支援給付金。年金生活者支援給付金は、所得が低い年金生活者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されます。令和8年度に給付金の受給対象になる方、新規再開には9月中に日本年金機構から給付金請求手続きの案内が送付されますので、請求書を日本年金機構へ提出してください。マイナポータルから電子申請による提出も可。二次元コードがあります。対象、次のいずれかに該当する方。65歳以上の老齢基礎年金受給者で、世帯全員の市民税が非課税であり、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が92万6500円以下の方。 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得額が491万8000円以下、扶養親族の人数、年齢により異なるの方。給付金を受給中の方は、手続きは不要です。なお、給付金の対象で亡くなった方や、支給金額が変わる方は、日本年金機構から通知が12月頃に届きます。問い合わせ、川越年金事務所。電話 049-242-2657。 給付金専用ダイヤル。電話 0570-054092。 24. マイナンバーカード申請交付の臨時会長。時、9月27日日曜午前8時30分から正午。予約不要。場所、市役所市民課。問い合わせ、市民課。電話、049-293-9007。25、マイナンバーカード申請のお手伝い。マイナンバーカードを初めて作成する方を対象に、証明写真の撮影など、申請手続きをお手伝いします。日にち、場所の順。9月18日金曜、10月16日金曜、ピアザ富士見。9月11日金曜、水谷公民館。毎月第4水曜、鶴瀬西交流センター。時間、午前9時30分から午後3時。鶴瀬西交流センターは午前9時から午後3時。取り次ぎ窓口に準じる。申し込み、実施日の2日前までに電話で、必要書類を持参し、本人がお越しください。市民課では申請手続きのお手伝いを随時行っています。問い合わせ、申し込み先、市民課、電話 049-293-9007、 二次元コードがあります。26、社会生活基本調査にご協力を。総務省統計局埼玉県では、社会生活基本調査を10月20日現在で実施します。この調査は国民の生活時間の使い方や様々な活動状況を調べ、社会や暮らしのための基礎資料として活用します。調査をお願いする世帯には、10月上旬から中旬にかけて調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、県統計課。電話 048-830-2314。27、令和9年度10年度物品等競争入札参加資格審査のお知らせ。市が発注する物品などの入札参加資格審査、新規更新を実施します。受付期間、9月7日月曜から11月13日金曜、埼玉県電子入札共同システムを利用しています。問い合わせ、県入札審査課。電話 048-711-3313。 二次元コードがあります。28、排水機場や雨水ポンプ場の運転調整。排水機場や雨水ポンプ場は、大雨時に放流先の川の水位が上がり、水路への逆流を防止する樋管や樋門が閉まった場合、ポンプにより雨水を川へ強制排水する施設のことで、市内には31箇所あります。運転調整とは、大雨時に川の水位が危険な高さまで上昇し、堤防から水が溢れる、越水、または決壊、波堤などの危険性がある場合に、 川の氾濫による甚大な浸水被害を回避するため、やむを得ない処置として排水ポンプの運転を止めることです。市で管理している排水機場などは、放流先の新河岸川、柳瀬川、砂川堀、雨水幹線などの管理者の県と協議を実施した水位で運転調整を行います。問い合わせ、道路治水課、電話 049-252-7120、 下水道課、電話 049-257-8922、 二次元コードがあります。29、介護支援ボランティア登録説明会。介護保健施設などで行ったボランティア活動をポイントとして貯めることができます。時、9月15日火曜、午前10時から11時。場所、市民福祉活動センターパレット。対象、65歳以上で、介護保険の要支援・要介護の認定を受けていない方。問い合わせ、富士見市社会福祉協議会。電話 049-254-0747。 30、白子鳩基金へのご協力のお願い。誰もが安心して暮らせる地域社会を実現するため、県が設置している基金です。お寄せいただいた寄付金は、NPO 法人などが行う地域福祉活動やボランティア活動への支援に活用しています。ご協力をお願いします。問い合わせ、県福祉政策課、電話 048-830-3223。 二次元コードがあります。コバトンのイラストがあります。31、9月10日は下水道の日。生活排水、風呂、トイレなどの汚水は下水道管で処理場に集め、きれいにしてから川へ流しています。下水道使用料は、下水道管損傷に伴う道路陥没事故などを防ぐための点検調査や補修を含む下水道施設の維持管理にも使われています。暮らしを支える下水道使用料の負担にご理解をお願いします。問い合わせ、下水道課、電話 049-257-8922。 32、市指定給水装置工事事業者、新規のお知らせ。給水装置工事事業者、所在地、電話番号の順。株式会社ライフライン、大田区上池台 1-7-16、 電話 03-3748-3252。 八木沢観光株式会社、川越市久下戸 6087-1、 電話 049-257-6691。 問い合わせ水道課、電話 049-257-8976。 33、9月10月は行政相談月間、埼玉一日合同行政相談所。暮らしの困りごとについて相談できます。時、9月17日木曜、午前10時30分から午後4時。場所、浦和コルソ7階ホール、さいたま市浦和区高砂 1-12-1。 相談内容、相続、税金、年金、法律問題、行政一般、ほか。申し込み、9月8日火曜から11日金曜、午前10時から午後4時に電話で。次のところでも相談できます。総務省関東管区行政評価局、聞く耳埼玉、行政苦情110番、電話 0570-090-4000。 110-110、ファックス0486002336、インターネット二次元コードがあります。問い合わせ申し込み先、総務省関東管区行政評価局、電話050-5896-9082。349月10月の市指定緊急修繕当番店、突発的な漏水や下水管の詰まりなど。問い合わせ水道課、電話049-257-8976、下水道課、電話049-257-8922。家標の当番店または官公事業協同組合、電話049-255-5611、平日午前9時から午後4時に依頼してください。有料。通常の修理は市指定の工事事業者や新設時などの工事店、集合住宅は管理者へ連絡してください。9月、受付午前8時から午後5時30分。表です。非工事店名、電話番号の順。1日火曜、有限会社三枝鉄工所、049-254-2036。2日水曜、3日木曜、有限会社富田設備工業所、049-251-1046。4日金曜、5日土曜、有限会社武井設備、049-258-3525。6日日曜、7日月曜、共和工業株式会社、049-252-2188。8日火曜、9日水曜、有限会社斉藤水道工業所、049-251-1363。10日木曜、11日金曜、株式会社三栄工業、049-251-0719。12日土曜、13日日曜、有限会社篠田設備、049-252-0858。14日月曜、15日火曜、岩田工業所、048-472-1026。16日水曜、17日木曜、有限会社岡部ポンプ店、049-251-5418。18日金曜、19日土曜、有限会社神保水道、049-253-3515。20日日曜、21日祝日、有限会社松崎工業所、049-251-3961。22日休日、23日祝日、有限会社吉見水道、049-251-8387。24日木曜、25日金曜、杉山設備工業、090-8106-5003。26日土曜、27日日曜、有限会社三枝鉄工所、049-254-2036。28日月曜、29日火曜、有限会社富田設備工業所、049-251-1046。30日水曜、有限会社武井設備、049-258-3525。10月、受付午前8時から午後5時30分。1日木曜、有限会社武井設備、049-258-3525。2日金曜、3日土曜、共和工業株式会社、 2522188。4日日曜、5日月曜、有限会社斉藤水道工業所。0492511363。6日火曜、7日水曜、株式会社三栄工業。0492510719。8日木曜、9日金曜、有限会社篠田設備。0492520858。10日土曜、11日日曜、岩田工業所。0484721026。12日祝日、13日火曜、有限会社岡部ポンプ店。0492515418。14日水曜、15日木曜、有限会社神保水道。0492533515。16日金曜、17日土曜、有限会社松崎工業所。0492513961。18日日曜、19日月曜、有限会社吉見水道。0492518387。20日火曜、21日水曜、杉山設備工業。0908106-5003。22日木曜、23日金曜、有限会社三枝鉄工所。0492542036。24日土曜、25日日曜、有限会社富田設備工業所。0492511046。26日月曜、27日火曜、有限会社武井設備。0492583525。28日水曜、29日木曜、共和工業株式会社。0492522188。30日金曜、31日土曜、有限会社斉藤水道工業所。0492511363。表終わり。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。35、9月21日から30日、愛護動物の遺棄等虐待防止循環。捨てるな、するな、動物虐待、ペットの遺棄、虐待は犯罪です。動物の虐待、遺棄は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処せられます。適正使用。動物の習性、年齢、大きさなどに適した方法や環境で飼いましょう。習性使用。最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。繁殖制限。子犬や子猫が飼えない場合は、不妊・去勢手術をしましょう。問い合わせ、犬に関する相談、浅香保健所、電話 048-461-0468。 猫に関する相談、県動物指導センター南支所、電話 048-855-0484。 富士見市マスコットキャラクターふわっぴーのイラストがあります。36、9月21日から30日、秋の全国交通安全運動。人も車も自転車も安心安全埼玉県。交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけ、交通事故を防止しましょう。全国重点、歩行者、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。自動車、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。 自転車、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底。東入間地区重点、自転車の交通ルールの遵守とヘルメット着用促進、生活道路における速度抑制対策の推進。問い合わせ共同推進課、電話 049-252-7121。 ほっぽくんのイラストがあります。37、9月23日手話言語の国際デー。音声言語と対等である手話言語の普及啓発を促進し、共生社会の実現を目指すことを目的としています。世界ろう連盟と全日本ろうあ連盟の呼びかけにより、手話言語の国際デーに合わせてライトアップする活動が行われています。市でも趣旨に賛同し、市役所前の都市宣言塔のブルーライトアップを行います。問い合わせ障害福祉課、電話 049-257-6114。ライトアップされた都市宣言塔の写真があります。38、女性人権擁護委員による特設人権相談所。時9月17日木曜午前10時から午後0時15分、午後1時15分から3時30分、受付午後3時まで。場所、ウエスタ川越。相談内容、家庭内の揉め事、結婚、離婚、夫や恋人からの暴力、ストーカー、女性特有の人権問題、相倫関係ほか。問い合わせ、埼玉地方法務局川越支局、電話 049-243-3824。 平日午前8時30分から午後5時15分。39、困ったらすぐにご相談を、消費生活相談。相談日、月曜から金曜、祝日を除く、10時から12時、13時から15時30分。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。強引な買取業者にご注意を。就活や断捨離といった言葉をよく耳にするようになりましたが、身の回りの品を処分する高齢者を中心に、訪問購入のトラブルが絶えません。何でも買い取ります。査定だけでもどうですか？被災地支援に役立てます。など、言葉巧みに貴金属などを強引に買い取るケースも見られます。消費者へのアドバイス。購入業者が突然訪問して勧誘することは禁止されています。このような禁止行為を行う業者を家に入れないようにしましょう。前もって電話などで訪問を約束した場合でも、購入業者は消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。訪問購入は、条件を満たせばクーリングオフができ、クーリングオフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。40、関東財務局へご相談を。金融取引や多重債務に関するトラブルについての相談を無料で受け付けています。一人で悩まずご相談ください。詐欺的な投資勧誘に関する相談。電話 048-613-3952。 闇金融業者などに関する相談、電話 048-600-1151。 電子マネーや暗号資産に関するトラブル、電話 048-600-1152。 多重債務相談、借金返済の悩み相談、電話 048-600-1113。 問い合わせ関東財務局財務広報相談室、電話 048-600-1113。 41、労使トラブル円満な解決のお手伝いをします。解雇・雇い止め、労働条件の見直し、パワハラなど労働者と会社のトラブルでお困りのことはありませんか？県労働委員会が中立・公正な立場で斡旋を行い、トラブルの解決をお手伝いします。県内企業勤務の方が対象です。問い合わせ、県労働委員会事務局、電話 048-830-6452。 42、求人・企業合同説明会。企業の担当者から直接話を聞くことができます。時、9月18日金曜午後1時から4時。受付、午後0時30分から3時30分。入退場自由。場所、大宮ソニックシティ4階市民ホール。対象、大学院、大学、短大、専門学校生、全学年参加できます。3年以内の既卒者、参加企業60社以上を予定。問い合わせ、一般社団法人埼玉県雇用対策協議会、電話 048-647-4185。